文化院がお送りする
何でもかんでも
やらぶんあにゃせよ。今回で第93回目の放送になりました。お相手は私川原みなみと
キムケイタと
挿入順です。
ここ数年は韓国のドラマや映画に本当に接しやすくなって、たくさんの韓国の俳優さんを目にする機会が増えましたよね。はい。個性的で素敵な俳優さんがたくさんいらっしゃるんですけれども、あの人こう名前が思い出せないということが私は多々あるんですけれども、
僕も全然覚えられませんよね。大変です。本当に
、は
い、そういう時は世代を分けて区分して、はい、まあ、区別してね、はいはい、覚える方がいいですよ。
世代を分けてっていうことですか？
はい、特に映画俳優は大きく1世代、うん、2世代、3世代で分けることができますね。
その1世代、2世代、3世代っていうのは孫さんどういうことですか？それぞれの世代にこう代表的な俳優さんがいるっていう考え方ですか？
そうですね、うん、今日は男性俳優 の、 世代別に紹介しようと思います。
はい、
まず一世代の代表的な映画俳優といえば、まあ、やはりアン・ソンギさんですね。で、様々な作品に出演していて、日本にも多くのファンがいますよね。
そうですよね、アン・ソンギさんのファンって意外と多いんですよね。
そうそうそう、
はい、で、一世代だけではなくて、うん、韓国映画界を代表するもう国際的な俳優というね、本当に韓国を代表する俳優さんですよね、アン・ソンギさんという
か、はい、
そうです、うん、アン・ソンギさんはね、本当に子役としてデビューしても韓国ではもう代表的な俳優なんですけど、うん、
はい、
1950年代から韓国の映画界を本当に守りつけてきて、はい、来た俳優なんですよ。
アン・ソンギさんって子役からスタートしてたんですね。
そうですね、すごいですよ。
私は知らなかったです、うん、
子役と子役が、出演したことを知らない人が多いですよね、日本では。
知らなかったですね。最近も精力的に多くの作品に出演されていらっしゃいますよね。
そうですね、もう今も1年にもう3本4本くらい の映画に出演しているほどですから、まあ、その映画に対する愛情がもうよくもう分かりますよね、
はい、最近では去年主演として、うん、出演された映画折れた矢韓国ですごい話題になりましたからね。
はい、うん、まあ、どの作品でも安定したこう演技力を見せてくれますし、うん、他の俳優からはもうまあ尊敬される、まあ、素晴らしい役者さんだと思いますよ、うん、で、ケイタ君はアン・ソンギさんの作品の中では、はい、どの作品が一番印象的ですか？
よく小さい時とか、そんなまあ小さい時じゃないんですけど、うん、まあ、十数年前に
小さい時です
ね、ハッチュムンさんと一緒にこう2カップですかね。
あれ
シリーズあるじゃないですか。
あれ面白かった、
ね、あれ面白いですよね。
あれ本当に面白いですね、
はい、
コメディだけど、うん、ちょっと現実の、まあ、再会の現象はよくわかるんですね。
はいはい、う
ん、
でそのアン・ソンギさんが、孫さんがおっしゃるように一世代の代表的な俳優さんと、うん、いうことなんですけれども、うん、はい、そうすると二世代っていうのはどんな俳優さんになるんですか？
実はこの二世代がすごいんですね、うん、まあ、多分日本でもすごい知ってる知ってる知ってる、もう、うん、もう大好き大好きっていう人が多分出てくると思うんですけど、まあ、年でいうと30代の後半ぐらいが多いんですけどね、うん、うん、まあ、これでも大体皆さんは想像つくと思うんです、うん、まあ、韓国映画界の、まあ、名俳優の多くはこの2世代に入ると思います、うん、日本でも有名なペヨンジュン、あとイ・ビョンアン、
その世代になるんですね、
うん、
2世代、
まあ、俳優の火付け役になった俳優たちもこの2世代になりますね、うん、
まあ、四天王って言われているその世代です
ね。その世代です、その世代、その世代、四天王ですね、
はい、まあ、この世代は今となると韓流スターになった俳優さんたちと、うん、また韓国で映画に専念している俳優さんでこう分けることもできますよね。
そういう分け方もできるかもしれないですね、うん、はい、そうするとその他に2世代にはどういった方々がいらっしゃるんですか？
そうですね、今すごいケイタ君が重要な話をしたんですね、うん、ね、ハリルスタと映画宣伝してる、本当に映画だけのこう、はい、宣伝してる俳優さんが分けられるんですけど、はい、まあ、日本でもよく知られている作品、これまあ多分日本では初号話題になった作品とも言えるんですよね。もともと韓流は女性ファンより先に男性のファンが、ね、始まったとは言えるんで、その作品の一つになったのはこのシュリという作品です。
シュリ、ね、多くの人が見ました ね、 ね、日本で、はい、
この中にはまあやっぱチェミンシ、セミスさん、 あとハン・ソッキュ、よく知ってます、ハン・ソッキュさんの2人がそうですね、はい、まだあの映画の、ラジオスタで先ほど1世代の俳優として紹介したアン・ソンギさんとダブル主演したパク・チュンさんも2世代ですよね、
う
ん、
そうですね、やっぱりこの世代の方たちの演技というのはすごい渋い演技とまたコミカルな演技が本当得意っていう特徴がありますよね。
ギャップがすごかったんですよね。ギャップがすごかったんですよ。だから私は笑えたんですよ、うん、この人はこういう喋りがあるので、こういうこと言うんだってだけでも受けたんですからね。もうだからすごい方ですね、
どんな演技も任せって感じなんですね。
そうですね、
まあ、あと猟奇的な彼女は皆さんよく知っていますよね、うん、あのチャテンさんとあとセックスイズゼロ の、 あのイムチャンジョンさんをしてるんですかね、あのコメディ映画の対応していると言えます、うん、このインチャンジョ氏とあのチャテン氏はもうコメディで出ると、うん、大体あのヒットするんですよ。
そうですね、うん、
インチャンジョ氏はわからないです、あの本当にそうじゃないのかって思えるぐらい、うん、このコミカルが自然ですよね。
もっとまあ歌手なんですけどね、お芝居もすごく上手で、そうです、ね、一時ずっと映画だけやってた方なんですね。
そうですね、インチャンジョ氏はあのもともとデビューがイビョン氏と関係があります。
そうなんですね。
イビョン氏と関係あります。イビョン氏がこうちょっとこうやった時にお手伝いしたんですよ。そこでこうギターも出てこう、うん、こう演奏したんですよ、なぜならばイビョン氏は歌がとってもしたいので現場でもよく歌ったので、まあ、そこがテイプ の、 あの、きっかけになったんですけどね、まあ、破綻氏を戻してチャテヨンさんと、まあ、この、イムチャンジョ氏はもう韓国では多様的なコメディ俳優でも言えますよね、
うん、まあ、僕はあのチャテヨンさんのコミカルな演技本当に好きで、うん、もう本当にやっぱり猟奇的な彼女、これやっぱ代表作と言いますよね。
そうですね、確かに私はあのチャテヨンさん の、 あのパーボってあのハジヨンさんと共演したあれでも泣かされましたね。
あれはあれまじでね、まああのまあ、セリフまで私覚えてます。
あ、本当ですか。
誰々のおっぱはおっぱは誰々の、
あ、
あれ
ました、ね、はいはいはい、
あれすごいなんかあの、もう泣かせますね、
印象的、本当に、うん、
なるほど、
で2世代は本当に多くの、ね、俳優さんがいらっしゃるんですけれども、うん、その2世代に俳優さん、名優さんが多いっていうのはどんな理由なんですか、孫さん。
やはりの韓国映画の成長期にこう流れに来たとは思うんですけど、その第一線で活躍していたからだと思いますね。だから
この流れで韓国映画界自体が成長している時だったっていう、
そうですね、まあ、その時にあの海外の賞もあのこう韓国映画が受賞し始まってるんですよ、まあ、大きな映画賞で、まあ、その世代ですね。
なるほど、
そうです、だから、まあ、女優でもチョンドンさんもそうだし、
ね、そうですね、
そうですね、だからその世代で言えるんじゃないですかね、うん、
さあ第2世代まで来ました。3世代はどうですか。
実は3世代はあの2世代に比べたらちょっと少ないですね。
うん、それ理由があるんですか。
あのここ10年あの韓国スターとドラマスターが、はっきり分かれてるじゃないですか、今までね。でも、はい、今あの昔ははっきり分かってるんですね。でも今は分からなくなったんですよ。
映画にも出るしドラマにも出るしってことですね。
だから韓国ではあの横プロフィールと映画俳優、
はい、あ確かに
そう、はい、誰かはタレントとか、ね、誰かは俳優、うん、でこう区別って何って、映画俳優って何ですか。日本ではないんですよこの区別って。
肩書きがそうですね、映画俳優って言いますもんね。
だから本職は映画俳優なんですよ、
う
ん、
なるほど、
ね、映画で出ますよって、はい、それでちょっとなんかいい作品のドラマがあったら出演はたまにする可能性がありますっていうことです。だから分からなくなったんですよ。だドラマ の、 あの俳優はドラマだけに出演する場合が多かったんですけれども、最近はまあ、俳優の影響もありますよね。それでドラマの影響力が以前より大きくなったことだから、映画にもドラマにあの映画俳優もドラマに出演する俳優さんが多く増えたことですね。しかし今も映画にこう映画宣伝、もう俺は映画史がないっていうことでずっとこう俳優、映画だけで活躍してる俳優もいて、その対応的な俳優がハジョンさんなんです。
そうですね、国家デビュー、国家代表、このスキージャンプの選手たちの実話を元にした映画で、本当に印象深い演技で、ね、あのすごいかっこいい方ですよね。
そうですね、うん、 とあとチェスタもすごいよく、はい、あの韓国では、すっごいあの大きな反響を受けて観客1位になったりとかして、ね、観客動員数ですね、
チェイサーですね、
リオンタイムチェイサー、うん、まあ、韓国ではなんかあの、
う
ん、チュチャッチャーね、うん、多いもん、うん、そうですね、これすごかったんですね。まあ、だからあの今回今日のエンタメを紹介する映画は第3世代の俳優 の、 あの今言ったハジョンさん、
はい、
あと第2世代のチェイミンシクさんがダブル主演した作品です。
はい、なんか今まででもうすでに孫のエンタメ始まってるようなねオープニングでしたけれども、
今、
はい、じゃあ早速そのコーナー参りましょうか。孫のエンタメのコーナーです。
はい、今日はあのそれぞれの多世代に対応する2人の俳優さんたちのダブル主演した犯罪の戦争を紹介します。
これ今年公開されたばっかりの作品ですよね。
そうですね、今年の2月に韓国で公開されました。この作品はリオンの北野武監督のアウトレイジと似たような素材ですね。
うん、そうなんですね、うん、
いやでもやっぱりあのチェミンシクさんとハジョンさんが出演されてるってことだけでもうすごいんですよ、これは。
はい、そうですよ、
キャスティング
すごいですね。だってもうあんまりもう2人とも演技力が相入なんですごいですね、はい、まずあのチェミシさんから、まあ、先ほどオープニングでもあのちらっとご紹介してましたが、映画シュリであの演技した有名俳優ですよね。もうシュリの以降にもあのインパクトがあって、キャラクターも本当に濃いんですよ。
はい、そうですね、う
ん、だ渋い演技がすごいんですよね、うん、ね、あと悪魔を見たっていうのをイ・ビョンシさんと思った演技して、もともと本当に渋い演技 の、 あの俳優さんですから、うん、まあ、この映画話題になったんですね。他に出ている俳優さんたちも演技や俳優さんばっかりで、助演の俳優たちの出演場面も少ない方でしたが、それでも登場するたびにとっても印象深い演技を見せてくれて、とってもインパクトがありました。
うん、
ね、そのため私個人的にはストーリーよりも俳優さんたちの名演技に一番心打たれましたね。
はい、うん、本当にじゃあ素晴らしい演技を見せてくれてるんだと思いますけれども、うん、その主演の2人のご紹介をお願いします。
はい、まずあのチェミシさんは、まあ、先ほどオープニングでもちらっとあの紹介しましたが、映画シュリで演技がもう有名ですよね。まあ、シュリー以降に も、 もう悪魔見たとか、あのイ・ビョンさんと一緒に主役した、うん、もう本当にあのもうこの渋い演技力はもうみんな認めてる、うん、もう、まあ、日本でも多分皆さんも多分分かってると思うんですよね、
う
ん、
そうですね、うん、やっぱりホットな演技といえばチェミンシクさんみたいな、うん、
はい、
そういうこともまあ言えるぐらいですもんね。
そうですね、うん、その、 あの熱い演技をよく見せてくれたのが、まあ、カンヌ映画祭でも話題を呼んだオールドボーイですね、
うんうん、はい、なんか恐ろしいぐらいのこうなんていうんですか熱っていうかこう演技力っていうかね、はい、
そうですね、
うん、
もうあのチェミンシクさんがどんな演技俳優なのかここで分かるんじゃないかなっていうことを、ちょっとこの作品で分かることってなかなか難しいんですけど、まあ、チェミンシクさんの演技力でこれを見たら多分分かるんじゃないかなっていうのが、
そうかもしれないですね。
そうですね、すごいあの、まあ、この作品はもともとリオンの原作なんですけど、ここまであのすごいこう演技力で見せたのは私はすごいあの感動しました。
うん、たくさんの賞ももらいましたし ね、
ね、
一方のハジョンさんはどんな俳優さんなんですか。
そうですね、あのまずあの今はそう多くない映画は、まあ、あのトップスターですけど、まあ、皆さんあのなんていうかね、国家大さっきあの紹介したんですね、国家大もそうだし、はい、あのなんですけど、まあ、チェイスターでも分かるんですけど、そんなに喋らなくても、
うん、
目とこう演技力でこう迫力が来るんですよ。なんだろう、ただいるだけでこう分かるものは、
まあ、それってすごいですよね。
そうですね、
確かなんだろう、オーラーというか
存在力、私もなんだろうと思いました。
な
んだ、喋んなくても、うん、その人の存在感が分かる演技ってなんだろうって
それってすごいですね。
私もちょっと勉強中なんですけど、
うん、実際あのですからあの若い世代の人たちからその支持も高くて、うん、まあ、俳優の卵さんたちが、うん、まあ、一番憧れている俳優としての、まあ、トップ1に選ばれてるもん、うん、するんですよね。
うん、近年にはあのたくさんの映画に出演し、さまざまなあの役へ変身してるんですよ。でも演技だけではなく絵も本当にうま あの上手いらしいんですね、うん、だから、自分でこう展示会とかやってるみたいですよ、う
ん、あ個展とか開いてるんですね、うん、じゃあ演技だけではなくて絵もできるっていう本当に芸術的な才能に長けてる方なんですね、うん、
はい、まあ、彼はまだ30代ですからね、うん、味わいの深い演技もするのでこれから多分第一世代に向かうその名演技者の一人になるんじゃないですか。
ではこの犯罪との戦争という映画は、うん、あのお二人の演技、うん、そのコラボがまた見どころになりますね、
う
ん
うん、そうですね。まずちょっとあの一応あのストリデッキちょっと話をちょっとしようかなと思ってますけれども、はい、まあちょっとあのこれあの1990年、まあ、韓国があの犯罪と戦争という発表がするんです。実際は、まあ、それを元にしたあの映画を作ったこのストーリーなんですけれども、あの、まあ、不正なあの公務員チェミンシさんですよ。でもまあ真面目で家族も、まあ、子供もあの娘も3人、まあ、息子も1人ぐらいの本当にまあ真面目な家族だけ家庭ですけど、まあ、仕事ではちょっと不正をしたりとかして、あのそこであのヤクザのボスであるハジョンウさんとあの手を組むことになるんですよ。
あららら、
この手を組むことがめちゃくちゃ笑いそうなんですけど、はい、でもあこのストーリーあるかもっていうくらいの、まあ、ストーリーの背景は釜山なんですよ、
はい、
だから釜山のあのこの話がすごい流れてるんですけれども、あのこう言葉、千代の言葉、方言、まあ、です、はい、あれもその演技がすごい面白いんですと。ハジョンさん実際この映画であんまり喋ってません。
あ、そうなんですか。
そうです、まだあばらに喋ってませんだけどやっぱりさっき言った迫力があるんですよ。でちょっとあの昔の1990年世代のそれをうまくこうできてるじゃないかなって感じがしますね。まああのでもね、ここの内容のストーリーの中にこう一人の男性、あのあのチェミンシクさんが不正な公務員からこう自分の人生でナンバーワンになるためにこう上を向いて向いていってるんですよ。もちろん悪いことですけど、まあ、そういう中でこう人間のこう心の変化とこう社会に対するこうなんていうかな、こう人それぞれのこう役者さんがこう演じるんですけど、この時代にはこういうあの人間の人たちがこういうことになったんだっていうことを一つのお勉強にもなるし、ちょっとあのなんていうかな、あの韓国 の, あの背景がこういうあのところで、まあ、全てが同じじゃないけど、まあ、一応あの映画だから、うん、まあ、そういうことがちょっとよく見えたりとかするので、私はすごいあのその2人の演技が見るところですね、すっごいこれをうまく表現したと思います。
なるほど、やはり2人の演技がすごいんですね。
本当に、まあ、私個人的にはハジョンゴさんのこう深みなどの演技を見て、まあ、先輩だとチェミシスさんと似たような演技スタイルしているなと感じでした。本当に似てるんですよ。だからただチェミシスの迫力があるんですけど、ハジョンゴさんが負けてないんですよ。
素晴らしいですね。
ちょっとびっくりしてた、うん、ちょっとどっちかというとチェミさんは迫力があるんですよ。歩き方でも絶対迫力あるのに、ハジョンゴさんのソングラス姿でこうやっても全然負けてない役柄もあると思うんですけど、
そうなんです ね。
だから本当に皆さんが期待してもいいんじゃないかなと思うんですよ。この演技を見たら多分、あのこの演技、この映画を多分日本でも公開したらいいなと思うんですけどね、うん、
はい、見たくなりました。
見たくなりました、
なりました、はい、はい、今日のそんなエンタメでは2人の演技派俳優の出演で熱々な犯罪との戦争についてお話を伺ってみました。以上、そんなエンタメのコーナーでした。ここからは韓国の旬な情報をお届けする瞬間トレンドのコーナーです。
はい、まあ、日本もそうですし、まあ、韓国もそうですし、まあ、世界中がそうなんですけど、今スマートフォンを使っている方って本当に多いじゃないですか、
は
い、
こちらも熱くなってますね、
はい、それでその、まあ、関連商品のバリエーションがすごく穏やかになってきているので、
はい、
やっぱり韓国 の, そのスマートフォンの関連商品について今日は少しお話ししたいと思います。
興味深いですね、
はい、
うん、あの確かにね、韓国に行くとスマートフォンの普及率もすごいですし、うん、関連アクセサリーが豊富だなっていうことにすごいびっくりしますし、
はい、
でその一番びっくりするのはその関連アクセサリーがすごい可愛くて、うん、しかも何よりも お手頃価格、うん、安いっていうことにびっくりしますね、
うん、そうですね。日本で言えばその電気商品を売ってるショップとか、はい、そのなんかそうグッズアクセサリーとか売ってるグッズでちゃんと販売してるんですけど、韓国って屋台で売ってたりとかしてて、はい、結構お手軽価格なんですよね。
私も買ってきました、
うん、そうですよね。でそのウサギの耳がついているスマートフォンケースを、まあ、結構女性の方が使っているのをよく見るんですが、これもともと韓国で人気あった商品だったらしいんですよね。
そうですよね。私最初韓国でその女性たちがみんな持ってるのを見て、うん、で後になってあ日本でもあ結構増えてるなって思ったんですよね、はい、でも買うのはやっぱり韓国で買った方が安いんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、日本だと1つ2000円程度じゃないですか、
はい、
でも韓国ではびっちり2000円ぐらいですから、
は
い、2つ増えますよ。
そうですね、
2つ増えますよ。
であとネットではレザーのケースとかも売っていて、それが1000円ぐらいで買えちゃうんですよね、
う
ん、
そうですよね。ネットで買うとやっぱり好きなデザインを、あと同じデザインでもなんか色違いとかで選んで買ったりとかもできますから、結構お得ですよね。まとめ買いする人が多いですね、
うんうん、最近はデザインはどんな感じのケースが人気なんですか？
まあ、今までずっとな韓国のそういう流れを見てると、やっぱりキャラクターとかそういうグッズっていうのはそんなに、正直僕日本の方が絶対可愛いと思ってたんですよね。日本のものが韓国に入ってきてるそういう傾向があったんですけど、今逆になってきてますよね、
はい、
韓国で作ったキャラクターとかもすごく人気あって、
はい、
最近日本で売られてるようになったりとかしてますし、
ですね、
うん、あとまた、うん、便利性を考えてなんかカードが一緒についてるケースとか、
う
ん、
どういうことですか？カードが、
まあ、日本だとよくお財布携帯ってしてよく使ってたじゃないですか、
はい、
電車に乗ったりとか、うん、そういうカードを一緒にスマートフォンの後ろの方ですね、こう重ねてこう挟むっていうか入れ、まあ、パスケースが一緒に合体してるようなもんですか、
ね、だから携帯一つも手に持てるから、それをパッパッてピッピッて、うん、こう簡単でできる。
じゃあそのスマートフォンケースにカード収納の、うんね、がついてるみたいな、
はいはいはい、
あそれ便利かもしれないです ね、 ね、まあ、安いですし種類も多いですので、旅行のお土産にするっていうのもいいかもしれないですね、
うん、そうですね、
1台2000円ですから、うん、
ですよね、
お土産にできます、
はい、韓国と日本で、ね、携帯の種類も似てますしね、
はい、あとその韓国ってなんかこうやっぱカップルで使うようなものってたくさんありますから、うん、色違いとかそういうセットで売ってるのもありますので、はい、そういうのお土産いいかもしれませんね、うん、
いいですね。私もカップルで持ってみたいな
ね、
リスナーの皆さんも韓国を訪れた際に一度チェックしてみてください。ここまでは瞬間トレンドのコーナーでした。ここからは文化院イベントのお知らせです。現在はハングルを基本的に使用している韓国ですが、昔は日本と同じ漢字圏の国として漢字を通じて仏教の教えを広く伝えました。特に高麗時代は国を守る精神的な支えとして仏教を取り入れ、経文を書写する写経をたくさん作り、一部は世界遺産としても登録されています。この度韓国文化院では純金で制作された高麗写経作品と吉祥図作品を展示する黄金の神秘展を6月5日から9日まで開催します。吉祥図とは幸福などの願い事を込めて描いた絵のことです。幸せや安らぎを願い作られた作品は見る人々の心を癒してくれると思います。皆様のご来場お待ちしております。あ、これ私行きたいですね。開催中に、うんうん、きっと行くと思いますさあエンディングの時間になってまいりました。
そう、韓国って言えば부처님석가탄신일っていうのがありまして、うん、お釈迦様誕生日っていうのがあるじゃないですか。
ありますね。それが盛大ですよね、
まあ、そうです、うん、まあ終わってるんですけど陰暦で4月8日
なので、そうですね、
はい、だから多分それを記念して、まあ、日本でもっていうことなんですかね、
うん、あ、そうかもしれないですね、はい、
そんな感じがする、
その本当記念日ってものすごく街でも賑やかになってね、
はい、
うん、盛大な感じなんですけども、
ね、
番組では皆さんの感想やご意見のメールお待ちしています。メールは文化院のホームページから送ることができます。お送りいただいたメールが放送で紹介された方には韓国文化院から素敵なプレゼントをお送りします。皆さんのメールお待ちしています。それでは皆さん来週もどうぞお楽しみに。
안녕히계세요。Cry for me, cry for you, 思い
Especially for you and me 夜中が覚める前